それでは引き続き講義2に入らせていただきたいと思います。今北先生からもご紹介ございました。本日は東京党本部より河野太郎衆議院議員のお越しをいただいております。簡単にご略歴をご紹介させていただきます。河野先生は慶応大学卒業後、アメリカジョージタウン大学にご入学され、比較政治学をご専攻。その後富士ゼロックスなどサラリーマンとしても働かれた後、平成9年第41回の衆議院議員総選挙に神奈川15区より出馬されまして、初当選以来現在6期の先生でございます。昨年の総選挙後、党役員人事におきまして、この自民党中央政治大学院の学院長にご就任されております。本日は与党自民党の使命という演題にてご講演いただきたいと思います。それでは早速でございますが、河野先生どうぞよろしくお願いいたします。すいません、それでは塾生の皆様ご起立をお願いいたします。ご礼ご着席ください。それでは河野先生どうぞよろしくお願いいたします。
皆様こんばんは、こんばんはじゃない、まだこんにちはかな。ご紹介をいただきました河野太郎でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。今講演をされた岸田さんとは、私96年10月20日の小選挙区制度になって1回目の選挙で当選をしました。で、選挙終わって当選して、いよいよ明日から特別国会が始まりますという前の晩にですね、岸田さんにカラオケ連れてっていただきまして、それが岸田さんとのご縁でございます。だから議員になって最初にお付き合いをさせていただいたのが岸田文雄という政治家で、それ以来いろいろご迷惑をかけるところばっかりなんですが、ずっと付き合いをさせていただきました。スーパーマーケットに今度行くチャンスがあったらですね、いや俺は毎日行ってるよっていう人もいるかもしれませんが、豆腐スーパーマーケットに行って豆腐売り場をちょっと覗いていただきたいと思います。そうすると、今この豆腐は遺伝子組み換え大豆を使っておりますとか使っておりませんという表示をしてますが、遺伝子組み換えをしてるかどうかの表示をしろっていうのは、私が初めて当選をして岸田さんが当時、消費者問題特別委員会理事で、私はそこの平委員で、2人で遺伝子組み換え食品の表示をやらにゃダメだということでアメリカまで行ってですね、科学的な表示なら文句ないだろうと言ってやらせたというのがスタートでございますので、それ以来当時は自民党の中で消費者問題なんかやってる人がいなかったもんですから、自民党の過去十数年の消費者問題の半分以上、岸田文雄と河野太郎でコンビでいろんなことをやらせていただきました。大変、なんていうかダンディで、優しい先輩で、それに甘えてずいぶん私も無理難題を後ろから言ってですね、岸田さんを困らせたこともありますが、仲良くいろいろさせていただいております。で、今ちょっと演題からはそれますけども、岸田さんがおっしゃってた話はかなり深刻な話なんです。で、私は杉浦法務大臣の下で小泉内閣最後の法務副大臣をやったんですけども、G8 っていうのは首脳会談とか外相会談っていうのが有名ですけども、あれ全部の大臣の会合があるんですね。だから G8 法務大臣会合っていうのがあって、そこは法務大臣と検事総長が出るんです。ところがその法務省の事務方が、これは副大臣に行ってもらいますからこう言うんで、なんで副大臣が行くんだって言うとですね、その G8 の法務大臣会合っていうのは今まで何年もやってきたんですけども、ほぼ 100% 法務大臣は出席できないんですね。それは国会日程で法務委員会に出なきゃいけないから副大臣に行ってもらってます、そんなバカなことねえだろうって言うんだけども、やっぱり杉浦さんが、当時共謀罪っていう、その犯罪を共謀しただけで罪にするかどうかっていう審議があって、とても法務大臣行けないから、お前代わりに行ってこいっていうんでモスクワでした。それは G8 の法務大臣会合と、さっき言ってたようにみんなファーストネームで呼んでますし、お前のところのお嬢さんは今度大学入ったかとかですね、お前のところの奥さんは なんとかっていう手料理をまだ作ってるかとかですね、もうそういう内輪の会議を、内輪の会議っていうか内輪の話を飯食いながらやってるわけです。でそういう会合に行くと、まあ、8人とその EU のメンバー9人でテーブルに座って、その後ろに補佐官やらスタッフが座る、初っ端の昼飯会に行って、こっちは一人だけ副大臣ですから、他の人はみんな大臣で、格が一つ格下で、向こうはみんなお互い顔なじみで、そういう個人的な話をしながら飯食ってる中で、なんとなく副大臣で、私もずうずうしい方ですけども、いくらずうずうしい私でもやっぱり大臣のところへ一人だけ副大臣が混ざっちゃったら、これはやっぱり何ともしがたいなというんで小さくなっておりましたが、丸2日一緒にいて、朝昼晩朝昼晩と会議の合間の飯も一緒に食ってるうちに、だんだんだんだん仲良くなって、それじゃあ太郎また来年も会おうねってこう向こうは言ってくれるわけですけど、いや多分来年は俺じゃねえな、その次の年は今みんなの党に行っちゃった水野健一さんというのが法務副大臣で代わりに行って、どうだったっていうと、とにかく全くダメだった。でまたその次の年はまた別な人が行くわけです。で外務大臣というのはですね、例えば衆議院は外務委員会、安保委員会、防衛委員会ですかね今、それから沖縄北方問題特別委員会、だから私が外務委員長をやってた時には拉致問題の特別委員会、テロ対策特別委員会、5つ委員会から呼ばれると外務大臣に行かなきゃいけないわけです。で参議院は外交と防衛が一緒の委員会ですから、外交防衛委員会と沖縄北方拉致特テロ特と合わせて9つの委員会に呼ばれたら外務大臣行かなきゃいけないんですよ。だからこれ外務大臣じゃねえだろうと、内務大臣じゃねえかこんなのと。というんで私が外務委員長の時にですね、まあかなり世論調査で自民党がこう悪くなって、民主党が良くて、ここはもうどうやっても政権交代だなっていう時にですね、民主党の理事を2人呼んだんですね、外務委員長室に。でこのまま行くと、とにかく間違いなくお前ら政権を取ることになるから、その外務委員会のルールを変えようというのをお前らから提案しろと。要するに外務大臣呼ばれると必ず外務委員会に来なきゃいけないんだけど、そんなことやってたら外務大臣外へ出れないから、少なくとも条約の審議の中で、万国郵便条約みたいなですね、もう絶対に共産党まで含めてどの政党も反対できないような条約というのはいっぱいあるんですね。そういう条約にいちいち外務大臣を呼ぶなと、そういうのはもう副大臣でも政務官でもいいということをお前ら提案しろと、お前らが提案したら俺は即座にその場で受けてやるから、そしたらもう任期あと半年で任期満了だから、そこまでには間違いなく麻生さんが解散総選挙に打って出てお前らが政権取るんだから、お前ら政権取ったらお前らの外務大臣は自由に海外行けるようになるから、それをお前今提案しろと、受けてやるから、こう言って、我ながらかっこいいなと思ったんですけどもう本当にあの民主党ってのはダメだなと思ったの。次の日僕のところへ2人戻ってきて、お断りしますって言うんですね。それでちょっと待てと、お前最長で半年我慢したらお前らの外務大臣自由に出れるようになるのに、お前お断りすることはねえだろうと、なんで負ける側の外務委員長が勝つ側の理事に頼まなきゃいけねえんだと、おめえらが本当頭下げて俺に頼んでくるのが筋だろうがってこう言ったんですけど、ダメなんですね。ダメですと、どんな些細な条約も外務大臣を要求するって言ってとうとう流れまして、で案の定政権交代になって、岡田外務大臣国会に貼り付けになってですね、その時に外務委員会で言ったんですね、バカな、あもう名指しで、あいつとあいつがバカなせいで外務大臣が外国へ行けねえじゃねえか、今多分議事録ひょっとすると残ってると思いますけども、ね、私はえらい怒ってるんですよ。だからそれは岸田さんのおっしゃる通りで、少なくとも岸田文雄を海外へ出せと、そしたら今度政権交代をしたときに、まあ、民主党には多分二度と政権はいかないと思いますけども、その時民主党でしたみたいな顔をして民主党の会合に出てた団体っていうのがたくさんあって、これはいかんというのを我々気づいたわけであります。そうすると今我々がやんなきゃいけないのは、自由主義、民主主義、資本主義が当たり前になった、つまり第一ラウンドは自民党が KO 勝ちをして相手をノックアウトさせて圧勝した、だから それが今度は当たり前になった世の中で自由民主党というのは何を目指すんですか、自由民主党というのはどういう政党なんですかということをはっきりさせないとなんだかよくわからんということになってしまう。自由民主党というのは一体全体何なんだということを考えようというのが2009年の選挙に負けた翌日からの我々の戦いだったわけです。2009年の総選挙に負けて、その後私は総裁選挙にも負けて2連敗してですね、ちょっと気分転換しようっていうんでアメリカへ行きました。その時に私の知り合いのアメリカ人がウォールストリートの親分を集めてくれて夕飯を食べようっていうんで、ウォールストリートの親分が集まってるところへ呼んでくれて、自由民主党の日本から来た自由民主党の河野太郎ですと自己紹介をした途端に、その親分の中でも一番長老っぽい人が、ああ中道左派の自民党ねってボソッと言ったんですね。ああセンターレフトねっていうか、いやいやノーノーノーセンターライトってこう言ったら、その親分が、うん、センターライト、この間お前選挙に負けた政党だろ、なんか傷口に塩塗るっていうかマスタード塗るっていうか、いやこの間選挙に負けた自由民主党はセンターライトですとこう言ったらですね、だってお前らの政党が国民皆年金を実現して国民皆保険をやって農業の保護をやってこれだけ補助金を出して、それはお前センターレフトじゃなくて何なんだってこう言われて、なるほど外国から見るとそういうふうに見えるのかっていうのはですね、ちょっと新鮮な驚きでしたが、そこで驚いてるだけじゃしょうがありませんので、いや今まではそのセンターレフトは社会党ソーシャリストっていう政党があったけど、この政党は何かというと、とにかく野党第一党ではいたいけども政権は取る気がない、つまり中選挙区時代に社会党の候補者が全員当選したって過半数にならないわけですから、野党第一党であるのが目的な政党がセンターレフトにいたから、皆年金とか皆保険とかっていうのは自由民主党が代わりに全部実現をしましたと。だけどその社会党ってのはなくなって、民主党という新しいセンターレフトの政権ができたから、我々は左のウィングを畳んで元いた右のポジションに戻ろうとしてるんですっていう説明を、まあ納得してくれたかどうか分かりませんが、そういうことなんだという説明を一生懸命やってきてきました。と、あの民主党政権というのは何だったかというとですね、あの民主党政権というのは労働組合をバックにした政党なわけですね。と、労働組合をバックにした政党っていうのは、それは大きな政府を作ってそこに金を集める、そして大きな政府が子ども手当です、個別所得保障です、何ですかんですと言って政府に集めたお金を政府が配ってあげますっていうのが民主党政権だったわけです。つまり日本というピザを想像してください。日本というピザがありましたと。ところがどうも切り方がバラバラで、ピザの大きさ一切れ一切れ違うぞと、俺の一切れよりお前の一切れの方が随分大きいじゃねえか、だから政府が包丁を持ってきてもう一回ピザを切り直してあげます、みんなのピザが同じ大きさになるように切り直してあげますということをやってたのがあの民主党政権だったんだと思います。じゃあ自民党は何なんだっていうとですね、自民党はちょっと違う。かつてというかこの間亡くなられたイギリスのサッチャーさんという元イギリスの総理大臣が在任中にこういうことを言ってました。どうもそのサッチャー主義は過激だという、保守党内からもそのサッチャーは過激だという反論があったときに、彼女が言ったのは、富の再分配を重視するという政治家がいるけども、少なくとも富の再分配をやろうとしたときにまずやんなきゃいけないのは何なんだと、再分配をするための富を作んなかったら富の再分配なんかできないじゃないか、じゃあイギリスにその富があるのかといったら今ないじゃないか、だから死のごの言わずに富を作らなきゃダメだということを彼女が言ったわけです。自由民主党は多少ピザの一切れ一切れ大きさが違う、それはしょうがない、その大きさを同じ大きさにしようっていうのは民主党、自民党はいやそれならピザの大きさを大きくしようぜ、ピザの大きさを大きくすれば多少一切れの大きさは違うかもしれないけど みんな今持ってるピザより大きいピザが食べられるじゃないか。つまり経済を成長させて、経済を成長させて、今日よりも明日、我々よりも我々の子供の世代がより豊かになれる、それを実現するのが自由民主党の役割なんだというのが私の自由民主党の再定義であります。だから格差是正、再分配、それは民主党にやってもらえばいい。我々はそんなことよりもまず経済を成長させて、誰もが今日より明日より豊かになる、そういう社会を実現するのが自由民主党の第2ラウンドの勝負だ。だからなぜあなたは自由民主党を支持するんですか、自民党の支持者に聞いたら、私は経済を成長させて今日よりも明日日本人みんなが豊かになれる、そういう社会を作りたいから自由民主党を応援するんだとみんながはっきり言える、そういう政党を目指していかないといかんというふうに思っています。社長島耕作という漫画があります。私が読み出した時は課長だったのが、だんだん向こうは偉くなって今社長になって、あれ不思議なんで、社長もあれば平社員にもあってその社長島耕作を読んでたら、この間こんなことが書いてありました。1人当たり GDP が3000ドルを超えると、その国で家電製品が売れ出すんだそうです。冷蔵庫が売れる、洗濯機が売れる、いろんなものが売れ出すというのは、1人当たり GDP がだいたい3000ドルを超えると売れ出す、3500ドルを超えると自動車が売れ始めるんだそうです。今インドネシアなんていうのはきっとその辺なんでしょう。だいたい昔から1人当たり GDP が1万ドルを超えると先進国の仲間入りというふうに言われてます。ピッチャーが200勝をする、バッターが2000本安打を打つと名球会というのと同じで、だいたい1人当たり GDP1 万ドルを超えると先進国の仲間入り。1995年にお隣の韓国の1人当たり GDP が1万ドルを超えました。韓国は我々も先進国の仲間入りだと言って、結構お祭り気分だったんです。私の友人の韓国人のビジネスマンがその時に、やっぱり1人当たり GDP を超えて韓国、先進国の仲間入りをしたぞと言ってお祝いを随分したんだそうです。ただその時に私の友人が言ってたのは、ふと気づいて日本ってどれぐらいなんだろうと思ったって言うんですね。韓国は1人当たり1万ドルを超えた、だけど日本ってどれぐらいなんだ GDP はと思って調べたら、1人当たり GDP は4万ドルでした。でその時に彼は何と思ったかというと、ちょっと水を、お祝いに水を差されたって言うんですね。一生懸命努力して1人当たり GDP1 万ドルまで来たけど、隣の日本を見たら4万ドルで、あ、これは全然かなわねえやと思った。なんとなくちょっと喜びが、半減した。まあでもしょうがねえなと思った。そこから12年経って、2007年、韓国の1人当たり GDP が今度は2万ドルを超えました。ちょうど12年で1人当たり GDP が倍になりました。1人当たり GDP2 万ドルを超えたぞと言って、ふと隣の日本を見たら、日本の1人当たり GDP はやっぱり4万ドルだった。でその時に彼が何と思ったかというと、同じことをもう一回やったら日本に肩並べるじゃんと思ったって言うんですね。12年で1人当たり GDP を2倍にして2万ドルになって、日本はやっぱり4万ドルだ。もう一回やったら4万ドルで肩並べるかもしれない、なんだ日本に追いつけるかもしれないと思った、追いつけるかもしれないというよりもこれは追いつけると思ったと、こう彼は言ってましたけども、というのが日本の今の現状です。だからバブルが崩壊した後、失われた10年と言いながらもう一体全体何年経ったか、だから今の日本必要なのは再分配をする政権じゃない、格差を是正しようという政権ではないはずなんです。サッチャーさんが言ったように、再分配をするための富を作る、経済を成長させることができる政権が今の日本には間違いなく必要で、それは民主党政権では間違いなくない。だから去年の12月に国民が下した審判というのはかなり的確な判断で、民主党に再分配なんかやらせてたって生活は良くならない、 だからこれは自民党で経済を成長させなきゃダメだという国民の審判は確かに的を得ていたと言わざるを得ないんだと思います。問題はどうやってその経済成長を自由民主党は実現するのか。これはもう処方箋はほぼ出尽くしています。この国に公平で効率的な市場を作ってみんなに競争をしてもらう、勝ったやつがこの国の経済を引っ張っていく、もうそれしか処方箋はありません。公平な市場が必要だというのは、例えばこのマーケットはコネがないと勝てない、そんなマーケットに投資する人が果たしているでしょうか。どんなに努力してもどんなにいいアイデア持ってってもコネのあるやつが最後は勝っちゃう、だからそんなところに投資したって無駄だよ、他へ金持ってった方がいいよということになります。だから市場は公平でなければならない、効率的でなければならんというのは、100円投資をしようと思ったときに手続きがめんどくさくて、たくさん書類を書かなきゃいけなくて、お役所の認可に時間がかかって、100円持ってったけど現実に投資に回るまでに30円もコストがかかって、実際投資に回ったのは70円でしたというマーケットと、100円持ってったら50銭は手続きにかかったけど99円50銭まで投資に回るというマーケットの2つがあったら、それは99円50銭生かせるマーケットに人は金を持っていきます。だから公平で効率的な市場をこの国に作ることによって、日本に人物金そして情報が集まってくる、それが日本の経済を成長させるほぼ唯一の道筋です。それをいかに実現するかというのが我々自由民主党の仕事だと思わなきゃいかん。ところが現実を見るとですね、かなり厳しいと言わざるを得ません。資本主義だよと言ってるこの日本の国の中で、資本主義の道具である例えば株式会社というものをいかに邪魔者扱いにしてるか。農地を取得しようと思ったら、株式会社農地はそんなもんダメだよ、保育園を作りたい、株式会社を保育園作るなんかとんでもないよ、病院を作りたい、株式会社に病院なんか作らせるか、学校を作りたい、株式会社が作った学校なんかに助成金は出さないよ、株式会社というだけで農業からも医療からも学校からも子育て支援からも全部幅にされている、それが今の日本の現実です。一度厚労省のお役人と議論をしたことがあります。広島もそうかもしれませんが、神奈川県もかなり待機児童が多くて困っている、お母さん働きに行きたいけど子供預けられないからしょうがなくて働きに行けない、もう少し保育園を増やさないところが、今保育園というのは社会福祉法人がやるもんだ、ようやく株式会社がやってもいいですっていうことになってるけど、それはもう社会福祉法人ととてもイコールフッティングにはなってません。なんで株式会社にイコールフッティングでやらせないんだ。厚労省の答えは、いやいや株式会社は利益を出して配当しなきゃいけないからダメです。なんで利益を出して配当するところはダメなんだ。そういうところは安全にかけるべきお金を値切るから子供にとって安全ではない、だからダメだ。私その時そのお役人に聞きました。じゃあ何ですか、厚労省の役人は株式会社が運航している飛行機には乗らないんですね。株式会社は利益出さなきゃいけないから安全管理は値切るわけでしょ。そしたら株式会社が運航している全日空とか日航とか怖くて乗れないよね。株式会社の JR が時速何百キロで走らしてる新幹線なんか厚労省怖くて乗らないだろ。いや乗ります。言ってることがお前矛盾してんじゃねえか。なんで保育園はダメなのに飛行機はいいんだ。何も言えずに帰ってきました。学校法人ならなんでいいのか、憲法の中に公の支配に服さない学校には教育には補助金を出しちゃいかんと書いてある。学校法人は公の支配に服してるけど株式会社は公の支配に服してないからダメだ。 そんな解釈なんで成り立つのかというと、つまり株式会社っていうのは役所の言うことを聞かない、株主の言うことは聞くかもしれんけど役所の言うことは聞かない、社会福祉法人や学校法人や医療法人や農業法人はそれぞれ所管の役所が右って言うとしょうがねえなと言ってみんな右を向いてくれるから役所からしてみりゃういやつで、株式会社は右と言われたって俺は左だって言ったら左を向いちゃうから嫌なやつだから、株式会社はなるべく遠ざけようっていうのが今の日本の中央官庁です。そりゃそんなことをやってたら、そんなことをやってたら諸外国との競争に勝てるはずがない。だから今のそれぞれの役所がわけのわからん規制をかけている規制を全部突発して、それはもう株式会社だろうが何だろうがやれるものにはやらせろ。つまりホテルを見ればわかるようにフォーシーズンズホテルみたいな世界の最高級のホテルから東横インみたいなお安いところまでそれぞれみんな自分のニーズに合わせたところを選んで泊まってて、でそれでみんな満足をし、やってる側のホテルだってそれで利益を出してるわけですから、それぞれ豪華な病院を作るか、あるいは安いバジェットの保育園を作るか、それは株式会社の自由なんです。飛行機を飛ばすときにこういう整備をやれ、こういう間隔でこういうところを整備しろ、そういうルールを決めたらきちっとそれを守らにはいかんのと同じように、こういう保育園を作ったらこういうことをやれ、そういう行為規制をかけておけばその主体が社会福祉法人だろうが株式会社だろうがそんなことは関係ない。だから日本という市場を公平で効率的なものにして、そこで人より余計汗をかいたやつが勝つ、人よりいいアイデアを出したやつが勝つ、人より余計リスクを取ったやつが勝つ、そして勝ったやつがこの国の経済を引っ張っていく、それを実現するのが自由民主党だ。はっきり我々はそっちの方向へ進まなきゃいかんし、その方向へ進むことに抵抗している役所は切らなきゃいかん、それは極めて明快なんだと思います。その時に問題になるのが、競争をして勝つやつが出ればそれは同じ数だけ負けるやつも出ますと、今の日本でみんなが誤解しているのは、敗者は弱者だから守らにゃいかん、いやちょっと待てよ、たまたま競争して勝負した相手が強くて負けちゃったのかもしれんわけですから、敗者は弱者かといえば敗者は単なる敗者で、次に戦ったら勝つかもしれんわけですと、別に負けたやつを守る必要なんてのはさらさらない、負けたやつに必要なのはやる気があったら何度でももう一回戦うぞと言って戻ってこれるようにしてあげるのが大事なんであって、負けてかわいそうだから守ってあげましょうというのはそれは全く違う話、敗者は次のチャンスを与えればいい、どうしても人と同じスタートラインで競争ができない、そういう人もいます。そういう人はちゃんとスタートラインを前にしてあげる、あるいは別な競争にしてあげる、そういうことをやらなきゃいかん。しかし競争して負けたやつをいちいち守ってたらそれは競争なんか成り立ちません。負けた人は、まあ、残念だったね、次の試合で頑張れと言って背中を押してやる、それをやらなきゃいかん。それを間違えて、それを履き違えて負けてかわいそうだから少しスタートの位置を前にしてやんなきゃいかんなんていうことをやってりゃ真面目に競争する人はいなくなります。だから敗者は決して弱者ではないよっていうことをはっきりさせなきゃいけません。それともう一つ自民党の我々の責任でやんなきゃいけないのは、この国の社会保障をやっぱり根本から直さにはいかん、これは自由民主党の責任です。つまりなんで今社会保障制度が機能しなくなったかというと、それはもうひとえに少子高齢化がこれだけ進んでしまったというのが一番大きな要素です。少子高齢化というのはこういう状況になるというのがかなり前から分かっておりました。出生率っていうのはそんなにぶれません、だからこうなるのは分かってた。日本の原子力政策のように福島の事故が起きてやべえっていうのが分かったというのとはちょっとわけが違う。日本の年金制度このままいったら持たなくなるぞ、日本の医療このままいったら持たなくなるぞというのはそれは当の昔に分かっていた。 しかしそれを政治がきちっと対応してこなかった。だから自由民主党にかなり社会保障については大きな責任があると言わざるを得ません。だからこの政権でしっかりそこは正面から向き合って直していくというのが大切になります。まあそれはどうやったって現役の方がこれだけ少なくなっちゃったら、それは年金だって持たないし、医療だってそれは持ちません。だから今までの政策、今までの制度を継ぎはぎにして、次の世代に持っていけるかと言ったら、それは残念ながら持っていけません。だからそこはもう誤ってちゃんと議論をする。しかもその今の問題はですね、とにかく社会保障制度の説明をしてくださいと言ったときに、説明できる政治家がじゃあどれだけいるんだっていうと、もうほとんどいません。それは何でかというと、今までの制度を継ぎはぎにしちゃったから。しかも法律に書いてないことを課長さんの通達で厚労省が変えてみたり、保険料なんていうのは法律を改正もせずに保険料を勝手に上げてみたり下げてみたりすると、国会議員が説明できないような制度を国民が理解できるかと言ったら、それはとてもじゃないけど国民は理解ができません。役所の人間だって自分の課が担当しているところは分かっているけど、隣の課がやっていることはよく分かりませんなんていうのはよくあるわけですから、一番大事なのは社会保障制度をとにかく継ぎはぎするんじゃなくて、一回全部さら地にしてもう一回新しいものを立て直さなきゃだめ。そしてそれはきちっと国会議員が責任を持って世の中に説明をすることができる。話を聞いた国民がそれをちゃんと理解をして、あ、なるほどこれはこういう制度なんだなというのが分かる、そういう制度をしっかりと作っていかないと、それは日本の国というのは持ちません。今日本がやんなきゃいけないことが私は3つあると思っていて、1つは少なくともこの少子化をなんとかせにゃいかん。少なくとも出生率 2. 点いくつまで戻して、人口がもう一度釣り鐘型になるように戻していく。これをやらないとどんな社会保障制度改革をやったって、ピラミッドが逆の形をしている状況でずっといけば、それはどんな制度も破綻をします。だから一つは人口対策をきちっとやらなきゃいけない、出生率が上がらないなら、それはもう外国から、人に来ていただいて移民を受け入れるということをやらなきゃいけない。二つ目はやっぱり財政規律というものをしっかり取り戻さないといかん。アベノミクスの1本目、日銀の金融緩和というのは、それは円高を是正するための金融緩和であって、決して財政を助けるための財政ファイナンスをやろうとしているわけではありません。これで景気が良くなったら、きちっと政府は財政規律をもう一度きちんと打ち立てる。そしてなんとか健全な財政に戻す、その一歩を踏み出さないか。3番目はやっぱり地球温暖化対策をはじめとする地球環境をきちんと取り戻して、この地球という我々が住んでいる星が持続可能であるという状況にしていかないといけないと思います。これだけ暑くなったり寒くなったり大雨が降ったりなんてことはしばらくなかったわけですから、これ明らかに地球温暖化の影響が出ていると言わざるを得ない。お隣の中国だって PM2.5 だなんだかんだって、やっぱりそれは相当住んでるには息苦しい世の中になってるわけで、それは日本の技術で少し中国を助けて、全世界でどうやってこの地球環境を守っていくかということをきちっとやっていく。そうやって人口問題、財政問題、地球環境問題、どれをとっても持続可能ですと言えるような状況に戻していくというのが我々自由民主党の大きな役割なんだろうというふうに思っております。2009年の選挙で負けて第一ラウンドが終わってしまったんだ、つまりみんなが同じことを言うようになった中で、自由民主党というのは何を目指すのかということをはっきりしなきゃいかんということに我々気づき、世の中も自由民主党が変わろうとしているだろうと思ってくださって、12月の選挙は決して自民党が勝ったわけではなくて、もういかに民主党がひどいかというのにみんなが気づいて、とにかく民主党政権を辞めさせにゃいかん。しかし第3極は維新だ、生活だ、みんなだ、なんだかんだといっぱいあって、結 結局水面が下がったから杭が頭を出した、気づいてみたら自民党がみんな選挙区で勝ってたというのが現実なんだと思います。それがやっぱり自民党がいいねとこう言っていただけるような自民党政権にして、次の選挙で、あるいはこの夏の参議院選挙で今度は自由民主党がいいね、前向きに自民党に一票を入れていただける、そういう政権にしていかなければいけないんだというふうに思っております。だから我々がやらなきゃいかんということはまだまだたくさんあります。しかし今我々が進まなきゃいけない方向は、かつての1955年に決闘されてから2009年に政権を追われるまでの自民党が目指していた方向とは明らかに今度の新しい自由民主党は違う方向を目指していく、違うゴールを目指していくんだということをはっきりさせて我々は進んでいかないといかんというふうに思っております。5時までですよね。だからあと20分ぐらい時間が残ってますんで、少し皆さんの方から意見やご質問をお受けをする時間を、取りたいと思いますんで、とりあえず私の話はこの辺で終わりにさせていただいて、あとぜひ皆さんの意見ご質問を聞かせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。
はい、河野先生、貴重なご講演誠にありがとうございました。